特集、離島の命を守る海の救急車。救急艇造船作業本格始動。令和5年4月1日に引き渡され、船員の訓練期間を経て令和5年7月1日から就航予定の救急艇。この笠岡諸島に住む市民の命を守る役割を担う救急艇の造船作業がいよいよスタートしました。今月号は、この海の救急車とも言うべき救急艇について紹介します。島嶼部の救急体制が変わります。救急艇の導入によって、患者と救急救命士が接触するまでの時間が大幅に短縮されます。年間約150件の救急患者が発生する島嶼部において、特に1分1秒を争う重篤な状態の救急患者の容体の悪化を防ぎ、救命率の向上が期待されます。これまでの島嶼部救急体制、消防団員などが患者を島内の最寄りの港まで搬送し、笠岡市が委託する船舶業者の船で陸地部の港まで搬送しています。そこで患者と救急救命士が初めて接触し、患者の状況観察や適切な応急処置と病院の選定を行い、救急車で病院に搬送しています。患者発生現場から消防団員などが搬送、各島の港から市の委託船舶業者による搬送、陸地部の港から救急車による搬送、救急救命士による容体観察や応急措置と病院の選定。病院到着。救急艇導入後の島嶼部救急体制。救急救命士が乗船した救急艇が患者の待つ島の港に向かい、消防団員や場合によっては救急救命士などによって搬送された患者を収容します。そこから陸地部の港に搬送しながら、患者の容体観察や適切な応急処置と病院の選定を行うので、陸地部の港に到着後は、直ちに救急車で病院に搬送できます。患者発生現場から消防団員または救急救命士などが搬送。各島の港から救急艇による搬送。場合によっては患者の発生現場で応急措置を行います。救急救命士による容体観察や応急措置と病院の選定。陸地部の港から救急車による搬送。病院到着。救急艇は24時間いつでも出動可能ですが、同時に複数の救急要請があった場合や、救急艇の点検中に救急要請があった場合に備えて、救急艇の就航後も委託船舶業者との契約は継続します。救急艇に関する Q&A。 質問。運航に関する年間経費、維持費はどのくらいかかりますか？回答。年間で約2700万円を見込んでいます。この経費は運航上で必要な船長の人件費、燃料代、船検や保険料、各種メンテナンス料を見込んでいます。今後は運用していく中で、経費節減を検討していきます。質問。救急艇はどこに停めるのですか？回答。住吉港の新県営桟橋に停泊する予定です。質問。住吉港から各島までの所要時間はどれくらいですか？回答。気象条件にもよりますが、航海速力約27ノット、時速約50キロメートルで計算すると、 高島約12分、白石島約14分、北木島、大浦港約19分、真鍋島約21分、大飛島約24分、無島約29分程度で到着します。質問、船長はどのような勤務体制になりますか？回答、4名の船長が交代制で勤務します。通常時は笠岡消防本部で待機し、救急患者が発生した際には、救急救命士とともに迅速に出動し、現場に向かいます。質問、救急患者の自宅の把握はどのようにするのですか？回答、119番受信時に指令台モニターに救急患者の自宅が表示されるようになっています。出動指令書にもその地図情報を含めた情報が記載されるので、その内容で把握します。また、現地の人や消防団の人たちとも協力して現場の把握に努めます。質問、救急艇の救急装備にはどのようなものがあり、どのような救急処置ができますか？回答、救急車と同様に自動心臓マッサージ機、心電図、酸素吸入器など高度な救急機材を搭載しています。これらの装備品によって血圧測定や酸素投与などを行うことができ、搬送中の救急患者の急変時にも対応が可能です。質問、救急艇の就航後、重篤な救急患者、脳梗塞、心筋梗塞、出血多量などを搬送する場合の対応を教えてください。回答、救急救命士が自宅まで出向き、容体の観察後、早急に病院に連絡を取り、搬送を開始します。また、心肺停止患者に対して、心肺蘇生、点滴、強心剤投与、気管挿管などを行い、早期に蘇生処置を行うことが可能となります。脳梗塞や心筋梗塞などでは、救急救命士が容体観察を行い、安静搬送が必要な救急患者と緊急搬送が必要な救急患者の判断をすることによって、容体を安定化させた搬送ができます。出血多量の場合は、出血箇所を確認し、確実な止血を行うことが可能となります。また、血圧低下が見られる場合は、点滴を行い、血圧を維持したまま搬送をすることが可能となり、救命率の向上が期待されています。救急艇の基本情報。船室、アルミニウム合金。全長、約19メートル。幅、約4メートル。総トン数、約19トン。最大積載人数20人。航海速力約27ノット。時速約50キロメートル。最大速力30ノット。時速約55キロメートル以上。建造費約2億6000万円。救急艇ができるまで。笠岡市の救急艇のような中型船舶の造船の工程を紹介します。1. 設計。基本設計。船の形や大きさ、性能などの基本仕様及び機器類の配置などの重要な部分を設計します。詳細設計。船の性能に大きく影響する船底部分の部品の構造を設計した後、他の各部位の形状、大きさ、配置、 材料の加工方法などのより細かな部分の設計を行います。2. 資材発注。船の外板に使用する素材のほか、エンジンなどの機器や装備品など必要な資材の発注を行います。3. 部材加工、ブロック製造、組み立て。船体の骨組みを必要な形や大きさに加工して組み上げます。外板部などの各素材を必要な形、大きさに切り出した後、切断された部材を組み合わせて、小組、中組、大組の順に組み合わせていき、次第に大きな部材を組み上げていきます。出来上がった部材と船体の骨組みを組み合わせ、船体の外形を作り上げます。4. 偽装工事。エンジンやスクリューなどの主機関の取り付けや、船室内の機器の取り付けなど、船としての機能を発揮するための装置や設備などを取り付けます。5. 塗装。海水からの腐食防止や、海水に触れる部分への海洋生物の付着を防ぐために、船体全体に塗装を施します。6. 浸水。出来上がった船を傾斜したスロープのような船台の上を滑らせて海に浮かべます。多くの船はこの時に名前が決定します。7. 試運転。船を実際に走らせて設計通りの性能を満たしているか確認します。8. 引き渡し。完成した船を船主に引き渡します。笠岡市の救急艇を造船している会社を紹介。常石クラフト&ファシリティーズ。広島県尾道市浦崎町に本社を置き、船舶造船、修理、救命艇保守点検、ダイビングボート製造、総合建設業などを事業として展開している会社です。リサイクルが容易で環境に優しく、循環型社会に適した素材であるアルミニウム合金加工について、特に高い技術力があります。この技術を生かして作られるアルミ線は、軽量なため高速化や燃費節減、周回量と航続距離の向上を可能にする省エネ線として注目されています。現場担当者の意気込みを聞きました。工務部、檜垣真也さん。今回担当させていただく救急艇は、人の生死を左右するような現場での活躍が期待されている船であると認識しています。作り手である私たちも、笠岡市の皆さんの期待に沿うことができるように、気を引き締めて作業を行いたいと思っています。